キャスト始まります。2018年3月2日タックポッドキャストスピン配信その18の始まりです。この番組は天王寺アップルクラブの大道がお届けします。当番組メインパーソナリティのクイハーさんは現在番組をお休み中です。
いやいやいやいやいや、またやっちゃいましたね。
はい、もう何のことか分かる方は分かると思いますが、前回17回の配信やっちゃいました。そうです、16回の音源を上げました。朝ねすぐ差し替えましたんで、0時から6時ぐらいまでの間ですかね、16回の音源でした。もうこれ完全なミスです。完全なミス。いつもはシーサーブログにアップしたのを確認するんですけど、今回はファイル名を見て、ああ正しいなと思って確認しなかったんですね。アップロードしたのは確認したけれども、ブログに貼り付ける音源が間違ってたということです。ですからシーサーに新しい音源を預けたのに、違う音源をブログに貼っ付けてた、 RSS が書き出されたか、別の音源、先週と同じ音源だったということなんですね。いやいやいやいやいや、本当びっくりしました。で、通勤中にですね、もちろん通勤中音源持ってないですけど、ドロップボックスにずっとクイハーさんと、まあなんかドラフト音源聞けるようにということで上げてるのをずっと、まあいつも今クイハーさんには聞いてもらってなくても上げてるんですね。いつ聞いてもらってもいいように、そっちから差し替えて、どうにか事なきを得た、事なきは得てないですねどうにかリカバリーしました。いやいや、もう皆さんには本当ご迷惑をして申し訳ございません。もうね、本当にもうあかんわこれっていう感じで、もうびっくりしました。自分的にもびっくりしました。通勤のね途中でね、聞いてみようって聞いてみたら、俺俺俺っていう状況になって、おいおい、これ前回のやないかってなってしまいました。というわけで皆さんご迷惑をおかけしました。今回は単純なアップ間違いでした。ということでですね、実は電気ウォーカーさんの98回に出たっていう話前しましたけど、今配信中の最新回の実は99回にも出ています。この99回は電波のお話の歩行というような、なんかかっこいい番組でですね、大道がいつものようにですね、タックポッドキャストでは皆さんのご存知だと思いますが、電波についてですね、熱く語ってます。かなり熱いですよ。第99回の電波の時間、4K 放送の歩行という電気屋ウォーカーさん、ぜひ聞いてもらいたいなと思ってます。で、これですね、いろんな方とツイッターでまたやり取りしてるんですが、電気屋ウォーカーさんの99回ですね、コーヒーさんと私だけじゃなくて、ウッドストリームのデジタル生活の木澤さんとも一緒にまた3人で勉強させてもらいました。はい、3人で楽しく語って楽しく皆さんにお届けしてますんでね、ぜひ聞いてください。これに関してコーヒーさんからのツイートをご紹介しますと、皆さん電波に飢えていたのか、電波の時間関連タイムラインが熱いですね、笑っといただいてます。島徳さんからは、タックポッドキャストで紹介されていた電気屋ウォーカー初めて聞きました、興味ある内容多いです、過去配信も聞かせていただきますということで、ぜひね、まあ、うちの兄弟番組とは言いませんけれども、させてもらってる番組ですんでね、聞いてみてください。どんな話をしたかというと、 4K 放送 8K 放送っていうのが衛星放送で行われますよって話で、電気屋ウォーカーさんはもう家電関係のですね、そういう詳しいタイジさんとコーヒーさんがやってるんで、その話をされたんですね。その時に右線変波と左線変波の話が出たんですね。要は右回りの変波と左回りの変波の電波が飛んできたものがパラボラアンテナで受けられて変換する、 LNB っていうんですけどね、ローノイズブロックコンバーターっていうもので変換された時に、中間周波数としては別々の周波数データになるんですよという話をちょっと詳しく解説しましたんで、もしよかったら電気屋ウォーカーさんの99回聞いてもらえば、この話ね、わかるようになると思いますよ。皆さんからもね、いただいてます。セントマントナームさんからは、電波の時間楽しかったです。詳しい人が優しく話すとすごくわかりやすいですね。こんな話をグラスを傾けながら話されるとかっこいいだろうな。かっこほんまか。といただいてますが、いやいや、全然電波の話は女性に受けないですよ。全く。電波の話をね、喜んで聞いてくれるのはクイハーさんぐらいです。 はい、ポールさんからは電気ウォーカー第99回配信電波の時間 4K 放送の方向を視聴、タックキャストの大道さんがまさかのご登場、分かりやすい解説は必聴、これは97回の 4K テレビの選び方2018と合わせてエピソード保存して繰り返し聞くべしといただいてます。あとは育毛さんからはまさかポッドキャストでここまで本格的かつ分かりやすい無線の基礎を聞くことになるとは予想してなかった、一陸特持ちの中の人は概念としては理解していてもここまで噛み砕いて説明はできないといただきました。みどりんさんからは大道先生の特別授業いつもと違う人みたい、良い意味でということです。いつもと違う人どういうことですかね。あ、いつもよりふざけてたってことですかね。いつももうちょっと真剣なことしか言わないからですね。かなり皆さんには分かりやすいというふうにいただいてましたね。こう電波を熱く語る時間をねどっかで設けてもいいんですけど、電波の話あんまり受けないんですよね。でも本当は無線技術って携帯電話も Wi-Fi も今無線技術なんですよね。ですから皆さんの手元には無線で届いてるということです。その間の通信は今光ケーブルなんかのね大容量通信が多くなってます。昔はですねそういう拠点間の大きな通信も無線でやってたんですが、今はもうね大容量なんていうのは無線ではちょっと難しいので光ケーブルでやってますよね。光ケーブルは光という波長、つまりあれですね、色が同じものをケーブルさえ変えれば並列でどんどんどんどん送れますよね。10本ケーブル用意すれば同じ色の光を送れますから10倍の伝送量になります。しかし無線の場合はテレビのチャンネルでもそうですよね、かぶってしまうとお届けできないのでなかなかそれが難しいんだよというお話を、まあ、まあまたしたいと思いますけどね、まあ、この話受けないと思いますんで、電気ウォーカーさんみたいにねそれを専門にやってるところの番組でそういうお話すると非常に楽しんでもらえたんですけど、タックポッドキャストでもリクエストあればねまたやりたいと思ってます。というわけで今日のオープニングはまずは16回の音源を上げてました、17回ごめんなさいと、電気ウォーカーさんの99回にゲスト出演させてもらっていろいろとお話しきたお話でした。タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。2018年2月25日20時45分にリツイートした記事です。約67万人に影響、2月19日のソフトバンクバイモバイル音声通話障害、 IT メディアからの記事です。これはソフトバンクがですね1月19日に発生した携帯電話固定電話およびバイモバイル、まあソフトバンクの子会社ですねの携帯電話 PHS における音声通話障害に関するお詫びを掲載しました。なんとこの障害はですね9時間14分にも及んだそうです。これは電気通信事業者としてかなりまあ失格なことですよね。詳しいこの記事の内容に移る前に、やはりこの電気通信事業というものは国民の生命財産に関わる事業だということなので、総務省、旧郵政省が吟味した業者にのみ免許状を与えてやるということにやっぱりなってるわけですね。なぜならというと、例えば119だとかですね、110番だとかっていうのも電話によるサービスです。なので昔は電報がそのねインフラの代わりをしてたんですが、今はこの電話、まだやっぱ音声通話ですね。なぜなら警察への通報がメールで受付とかツイッターで受付とかやってませんので、やはり音声通話が一番優先される通信手段だというふうに考えていいと思います。その国から免許状をもらってやっている通信会社、電気通信事業者がこのようにですねかかりにくい状態をですね起こし、さらにそれを9時間14分も引きずったということは非常に由々しき事態であって、簡単に言いますと総務省が定めている重大な事項に該当するということです。これは本当に何度も言ってますが、ソフトバンクはちょっと通信事業者としてですねもう一度考え直してもらわなければいけないようなことだと思ってます。ではではこの障害の内容のお話に移りたいんですけれども、2月の19日の朝の9時半から夕方の18時44分の間ですね、ソフトバンクの携帯電話、いわゆるソフトバンクモバイルの携帯電話ですね、それとソフトバンクの固定電話、 これはホワイト光電話とかおうちの電話とか BB 本と言われるサービスですね。それと Y モバイルの携帯電話、それに Y モバイルの PHS、 このサービス等で東京の一部エリアにある固定電話への発着信がちょっと難しい状況になりましたよということですね。まあ、例を取ればソフトバンクの携帯電話から東京03うんたらかんたらっていうところにかけようと思うと発信もちょっと難しいし着信も難しいというようになったようです。でこの原因というのは19日の前日の18日に固定音声網の中継区間の設備の増強工事を行ったそうです。簡単に言うと固定通信網っていうのはいわゆる固定電話と思ってもらえばいいと思いますね。 PSTN とかっていうやつと、まあ、あとは IP 電話なんかの音声通話のところですね。その増強工事を行った時に、まあ、他の会社とのゲートウェイつまり中継装置に不具合が生じて今回の通信障害につながったようなんですね。まあ、この多分中継部分というのは VIP と呼ばれる、まあ、仕組みを使って音声を IP 化して交換しているというのが今の大体の現状だと思うんですが、そちらのまあですね、迂回制御とかそういうところに矛盾が生じて通信がうまくいかなかったということなんだと思いますね。シップなんとかとかそういうのとか、まあ、ややこしい話あるんですが、簡単に言ったら、まあ、言ったら回線といいますか設備を増強する際に、まあ、ルーティングいわゆる航路決定のプロセスに何か間違いがあってつながりにくくなったということだと思います。このソフトバンクなどのですね、電気通信事業者は電気通信事業法というものに基づいてサービスを提供します。この法律の28条ではですね、電気通信事業者が大きな問題を起こした場合に総務省に報告する義務があるということになってますので、多分ですね、多分これからソフトバンクからもっと正確なですね、報告が総務大臣に上がってくるというふうになっていると思います。いろいろとね、あるんですけれども、総務省が言うてんのも、重大な事故と定義しているものは、緊急通報サービス、110番とか118番、海の110番ってやつね。それと119番の障害が、3万人以上のユーザーが1時間以上にわたって、障害の影響を受けた場合と。やはりこれですね、インフラとしてですね。あとは3万人以上のユーザーが2時間以上、10万人以上のユーザーが 1時間以上というふうになってます。で、まあ、メールとかの障害もまあ一応あるんですけれども、メールなんかで100万人以上のユーザーとかになりますんでね、やはり総務省は未だに音声通話というものは社会インフラとして必要なものであって、それを維持するのが電気通信事業者の責務だというふうにまあ考えてるんだと思うんですね。というわけでですね、ソフトバンクが起こした障害、ちょっと有識事態であることは確かです。ただですね、悪いことばっかりじゃないと思うんですね。こういうことを起こしたら次から起こさないでおこうというふうにしっかりと勉強してもらって、このトラブルを起こさない方策をしっかり取ってもらえばそれで構わないと思います。ただしですね、これによって何か影響が出たというようなことがある場合は、やはりね、ちょっとね、約款上ね、請求できなかったりするんですが、ちゃんとソフトバンクには責任を取ってもらいたいなと思います。大きなインフラを運営している電気通信事業者、回線の維持、通信の維持というのは大切なものだと思います。そういうわけで、このような事故がですね、もう二度と起こらないようにしてもらいたいなと思います。2018年2月22日6時42分にリツイートした記事です。スマートフォンで入園するディズニー e チケットサービス、2月20日開始、ディズニーファストパスにも対応、トラベルウォッチからの記事です。このニュースね、取り上げてからね、ちょっと失敗したなと思いましたね。なぜなら、ライドはディズニーランドですか、ディズニーシーですか、どっちも、まあどっちでもいいんですけど、どちらも行ったことありません。ディズニーランド、ディズニーワールド、これ人多いとこね、ちょっとね、苦手なんで、大体行ったことないのに、それをなんで取り上げたんやっちゅう話なんですよね。いや、はい。まあ、どんなお話かと言いますとですね、このスマートフォンでこのディズニーランドとディズニーシーに入園できるようになったそうです。ディズニーチケットって、なんかディズニーチケットって前も聞いたことあるなと思ったんですけれども、もともとのディズニーチケットっていうのはなんか 家でパソコンで買ってそのプリンターで印刷して持っていくというものがいいチケットだったそうです。だから並ばんでも買えるよっていうぐらいのメリットだったんですよね。それをマックまでも紙を印刷していかなあかんというもんだそうです。面白いですね。紙で印刷して持っていくチケットだったということなんですね。自分の家のプリンターでいいらしいですけど、今度の e チケットというのは、まあ、新しい e チケットという言い方します。ここの新 e チケットっていうのはスマホで購入して発券はスマホの画面にされますよと。でそれをスマホでこうかざすと、まあ、言ったら入園できるというものだそうです。だから今までみたいにパソコンで買って自分で印刷したやつをやるのとは違うんですよということなんですね。だから今までの e チケットというのは e チケットという時が紙やったっていうのが初めて知ってですね、ちょっとびっくりしました。でも紙持ってかんでええちゃえば強いですよね。でまたね、面白いのはですね、1台のスマートフォンで複数の人のチケットもまあなんか取り扱えるようになってるみたいです。これはまあどういったんですかね、今大人やったらみんなね一人一人持ってるのかもしれませんけど、お子さんがおったりしてね、3人で来たよって、お子さん2人と来たよとかね、ご夫婦とまたお子さん2人の時にはその誰かのスマホにお子さん分の e チケットを表示させることもできるということです。でこの最初にあったですね、私もファストパスっていうんですか、ファストパスというのが全然わからなかったんですけど、まあ、いろいろ調べてみたらファストパスっていうのはなんていうんですか、この優先するやつ、優先するやつっていうのは私もちょっとね、もう全然この、 勉強不足で申し訳ないんですけれども、並ばんで乗れると、まあ、ファストパスなんでつまり なんかね、そういうことですわそういうことですわってそれもだから対応してるんだということだそうです。だからこの e チケットで入園した上にそのファストパスもスマホでできるんですよということで、全部できるんですよ、とにかく。でもスマホで買えるっていうのはいいですよね。そのスマホでピッとやって、例えば何月何日のチケットピッとやったらそれが出てくるっていう、てかそのディズニーで今までそれをやってなかったっていうのが私不思議で不思議でしょうがないんです。あくまでやってると。そういえば大阪にある USJ はどうなんですかね。私も全然興味がないんで調べてないんですけど、 USJ もできへんのかな、やっぱり。どうなんだろう、 USJ のチケットって調べてみますね。あ、USJ の方はやっぱり前から対応してるみたいですね。 USJ の方はウェブチケットは紙で印刷するか QR コードをスマホでかざして入場できますっていう風になってますね、USJ の入場ワンデーパス7900円するんですか。高っ。うわすごい。でも1回の見たら7900円ぐらいするから、まあ、それ考えたら安い？いやちょっと分からへんな。まあいいです。はい。いやちょっと久しぶりにねこう挑戦したニュース取り上げてみたんですけど、やっぱりちょっと難しかったですね。ちょっと冒険もしないとダメだなと思って、今回はこのね普段慣れないようなニュースを取り上げてみましたが、ちょっとうまく皆さんにお話できませんでしたが、驚きとしてはですね、ディズニーがやっとスマホで入場できるようになったんだ、ディズニーシー、ディズニーランドにですね、やっとスマホで入場できるようになったということが驚きでした。なんでも今紙のチケットレスの時代になってます、まあ、そのうちですねなんかイコカかなんかに登録してピッと書いて入場できる時代も来るんでしょうね。1個の IC カードがあれば何でも入れますというふうになると思いますんでね、そういう時代、もしくはもう交際でね認証できるような時代とか、そういうふうになることをね願いたいと思います。タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。今週も通勤中に拝聴、金曜日の実感、おかげで今朝は山手線の東京駅で座れました、わらご利益ありますねと、ヒロフワさんから2月23日11時54分にツイートいただきました。はい、ヒロフワさんコメントありがとうございます。 2月の23日ですから、その17が出た、まあ、その日なんですが、多分と言いますか、まあ、やり取りで分かったんですが、一番最初にダウンロードしてもらったファイルはどうやらその16の音源だったようです。ひろさんも本当ご迷惑をおかけしましたが、どうにか17を聞いてもらえたようでよかったです。はい、うちの番組を聞くとね、椅子に座れるというね、ご利益があるということが分かりましたんで、ね、私も自分の番組聞きながら乗ってみたいと思いますが、私はでもね、結構早い時間なんで余裕で座れるんでですね、あんまりご利益をうちの番組で感じたことありません。はい、そういうわけでひろはさん、コメントありがとうございました。続きまして、番組内で電気屋ウォーカーもご紹介いただいてますと、コーヒーさんから2月の23日7時40分にツイートいただきました。はい、コーヒーさん、コメントありがとうございます。まあ、オープニングでも話しましたけど、実は99回も登場してますんでね、この話はたっぷりとオープニングでしました。はい、コーヒーさん、コメントありがとうございました。続きまして、コラボポッドキャストを楽しく聞かせてもらいました。利益目的の転売は本当に欲しい人が普通の値段で買えなくなるのは困りますと、イクノムさんから2月の25日19時34分についていただきました。コラボの話はですね、98回の電気屋ウォーカーさんの話だと思います。利益目的の転売というのは、これはビットコインだとかのいう話だと思いますね。私もそう思います。もともとはこの仕組みを利用してですね、さまざまな取引ができるように作った暗号通貨が、いつの間にかそれを売買することが目的になって、目的の手段が入れ替わっているような気がするんでですね、そうなったらなんかこうね、なんていうんですかね、この本当は1円は1円、100円100円と、100円の価値が上がればビットコインの価値も上がるというんだったらいいんですが、ビットコインそのものに値段があるということで、ちょっとね、不思議な使い方に今なってしまってますんでね、そういうところを言っていただいているんだと思います。私も全く同じ考えですんでね、イクラマさんと全く同じ考えです。はい、というわけでイクラマさん、コメントありがとうございました。続いてはですね、みどりんさんからいただいたんですが、 Amazon ポイントが暗号通貨になってコンビニで使えたら便利と、2月の24日12時52分にツイートいただきました。はい、みどりんさん、コメントありがとうございます。その通りですね。これはちょっとね、みどりんさんと盛り上がったんですが、暗号通貨になってね、コンビニで Amazon のポイント使えたらいいですよね。でもなんか Amazon やったらもうやるんじゃないかと思ってですね、はい、こんな気がしてしょうがないんですよ。もうすでに世界中にね、自分のところの通信網持ってますんで、なんか自分のところで独自の、ね、情報網というかネットワークを使って暗号通貨とか発行してですね、それがコンビニだとかどこでも使えたらいいなと本当に考えてしまいました。その他にもね、暗号通貨になって嬉しいのは何ですかね。なんだろう、イコカとかのポイントとかでもいいですよね。イコカとかスイカの、ね、ポイントもね、便利ですよね。はい、というわけでみどりさん、コメントありがとうございました。続きまして、突然ネイバーにぶっ込んできて笑ったと、ゆっくり回っていってねさんから2月の23日8時11分にツイートいただきました。はい、ゆくもさん、コメントありがとうございます。これですかね、ネイバーパクリって言った話ですね。ネイバーまとめること、まあ、昔からね、本当に言ってたんですよ。実は打ち合わせではネイバーパクリや、ネイバーパクリやって言って、私ですね、それが思わず出てしまったということなんです。これクヨさんにね、多分聞いてもらったら、ネイバーパクリはやばいよ、カットしなさいって言われるんですけど、一人なんでもう出してしまいました。はい、ネイバーパクリなんか言っちゃダメですよ。ネイバーまとめです、あくまで。というわけでイグマさん、コメントありがとうございました。続きまして、プライムでハリーポッターをダウンロードして聞いてみたけど、ページをめくるクエスチョン、微妙な間が面白いですと、宇太郎さんから2月25日19時47分についていただきました。はい、宇太郎さん、コメントありがとうございます。これはですね、アマゾンエコーのアレクサちゃんが Kindle の本が読んでもらえるというようなことがあったので、試してみようかなと思ったんです。ちょっとダイドはまだ試してないんですけれども、宇太郎さんが試されたところ、プライムでのハリーポッターをダウンロードして聞いてみたら、ページをめくるような感覚があるということですから、多分この Kindle でいうところの、そのなんですかね、ページの何間ところで間があるんですかね。それともサーバーからのデータが落ちてくるバッファーの時間とか、そんなんのかもしれないですけどね。とりあえずまだ試してないんですが、近々試してみたいなと思います。今週もたくさんの方からコメントいただいてます。 iTunes のポッドキャストレビューや、タックの公式ブログ、それに Facebook ページや Twitter でハッシュタグタックキャスト、シャープの TACCAST やタック宛てにツイートいただいたもの、ライドは全て見落とさせていただいてます。 まあ、ちょっとお返事ができない時もありますけども、必ず目は通させて出ますんでね、皆さんからのコメントお待ちします。このように、まあ、紹介できるのは紹介させていただきたいと思ってます。はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。タックポッドキャストスピンオフ配信その18もエンディングを迎えました。今週ご紹介したのはテッククランチが取り上げていた記事で、悪用された DMCA とは凍結されていたカンコレ公式ツイッターが復活という記事を取り上げてみたいと思います。これは公式ツイッターアカウントのことだと思うんですけれども、人気ゲーム艦隊コレクション、いわゆるカンコレのツイッターの公式アカウントが2月の22日に凍結される騒ぎがあったそうです。夜の時点では復活してたんですけれども、やっぱりこの130万人以上がフォローするようなアカウントがなんで凍結されたのかということでちょっと注目を集めました。これはツイッター社に連続したですね、たくさんの虚偽の通告があって、 DMCA 著作権侵害ということでこのアカウントが凍結されたそうです。私よく分かってないんですが、この DMCA 著作権侵害というのはアメリカのデジタルミレニアム著作権法のことです。まあツイッター社アメリカやからですね、そういう法律が通用されるんですけれども、これはなんていうかね、自分の著作権が侵害したとき、これ侵害されましたと訴えたら、そのツイッターアカウントとか凍結されたりするということらしいです。で、この仕組みが悪用されたんだそうです。つまりですね、この公式アカウントが使っているアイコン画像、これもちろんカンコレが作ったもんなんですよ。それに対して偽名を使ったもんが、まあ、第三者が自分が書いたというふうにたくさんツイッター社に虚偽の報告をしたそうです。そうすることで、まあ、このカンコレのアカウント、これが悪いことをしているアカウント、つまり著作権侵害しているアカウントだというふうに認定されて、まあまあすぐにね解除はされたんですけれども、凍結されちゃったということなんですね。いやー、でこれは有名なんでは DMCA の申し立てがあったら Google の検索からなんかも消えるというふうになっているそうです。でこれなんかね、この裁判所の仮処分みたいな感じで、とりあえず訴え出たら、まあ先にアカウントとかを凍結して、そうしたら検索から削除すると、まあなんか訴訟とかの対応だと思うんですけどね。でそれから中身を精査するということで、ちょっとこういうタイムラグが出てるもんなんですね。いやー怖いですね。まあまあこの DMCA の悪用というのはもう最初から想定されてたことなんですけれども、やっぱりこの Google の方は機械学習を使って明らかにおかしい DMCA の申し立てはこの切り捨てるようにはしてるんですけれども、ツイッターはどうもその対応が弱かったんじゃないかと言われてますね。どうなんでしょうね。でもこれ怖いですよね。自分のツイッターのアカウントがね、自分が作った、例えばアイコン使ったり画像を使ってるのに著作権侵害されたって言われたりするっていうことはありえますもんね。うちのタックのウェブサイトなんかでも、アップルユーザーグループとしてアップルと書面で契約を交わして、また許諾を得てですね、リンゴマークを使ってるんですけれども、それに関してこんなところでリンゴマーク使うのは違法じゃないですかってやっぱり言ってくる方もいるんですね。これはまあ知らないということなんで、いや実はちゃんとアップルのユーザーグループはアップルユーザーグループというふうに書いたときは、まあ、だからアップルからもらったロゴは使っていいんですよと言われてますよっていう話するんですが、そういうふうにやっぱり思われる方もいるし、こういうふうにですね、虚偽の報告をするっていう以外にも、なんか自分のパクれたんじゃないかっていう人もやっぱりいるんじゃないかなと思って、ちょっとこの問題ですね、根が深いんじゃないかなとちょっと思いました。この件についてですね、ツイッターは DMCA について虚偽や悪意による報告は法的処分の対象となって、その人が不利益を被るんだからね、そんなことはあんまり起こらないでしょうと言ってますけどね。いや犯罪者はどこにでもいますからね、ちょっとこのツイッターの考えは私は甘いんじゃないかなと思います。はい、というわけでこの DMCA という仕組みがこの悪用されるということで、カンコレの 公式ツイッターアカウントが凍結されたというお話でした。はい、それでは今回のスピンオフ配信もそろそろ終了したいと思います。次回のスピンオフ配信その19は来週の3月9日の金曜日に配信する予定です。クイワさんは現在番組お休み中です。では皆さん来週も聞いてくださいね。バイニャー。